おはようございます。日本一働きやすい病院のプロジェクトメンバーエコーナースクラブです。今日は日曜日3月12日です。昨日は 3.11 でしたね。私はですね、昨日、船橋、千葉県に、住んでいるんですけども、船橋の方で勉強会がありまして、一日中船橋のホテルの方で過ごしておりました。なんかその朝からね、船橋の方まで行った時に本当に春になったなっていうね、今日もとってもいい天気で、来週ぐらいには桜が咲くんじゃないかなっていうぐらい急に暖かくなった、そんな感じで過ごしております。皆様はどんな日曜日を過ごしておられるでしょうか。今日はですね、日曜日でこの1週間を振り返って、どんなことが起きたかなというのを考えながら、ラジオの配信のね、準備をしていたんですけれども、今日のテーマはですね、明るい、なんでしょうね、この春の陽気とはちょっと裏腹に、死をテーマにしてね、死を前に看護師なんて無力だということで、考えてみたいなというふうに思っております。その前にですね、今週1週間たくさんの方にいいねをいただきました、紹介とお礼を申し上げます。まずはですね、いつも毎回聞いてくださっている、ムムラジオさんですね。パティシエムムさんという名前からムムラジオさんに変わっておられました。ありがとうございます。そしてフリーランス K さん、ありのままを愛するラジオさん、いつもありがとうございます。そして今回新たにですね、いいねをたくさんくださったのは、豊かのメンタルケアチャンネルさん、不透明ラジオさん、大杉淳の定年ラジオさん、モーニングドッグショーさん、太一のマネタイズ放送局さん、以上7名の方が今週1週間いいねをくださいました。本当にありがとうございます。さて、今日のテーマですね、死を前に看護師なんて無力だということで、今週1週間にあったことを振り返って考えてみたいなと思っているんですけども、なんでかっていうと、この1週間ちょっとね、結構死、患者さんの死と直面する回数が多かったんですね。看護師をやっているとね、もう本当にどれくらいの方たちを、お見送りしたんだろうというぐらい、本当にたくさんの方の最後に立ち会うことがあったんですけれども、今週、先週1週間はですね、その中でも結構思い入れの関係性の長かった方とか、すごく思い入れのある方の死をいくつか経験したので、そこをね、ちょっと振り返りながら考えてみようと思うんですけども、そうですね、一番先週インパクトがあったのはですね、やっぱね、延命しないでほしいと言っている本人に対して、家族はどこまでその延命しないということ、つまり人工呼吸器とか、あとは積極的な治療とかをね、しないという判断をするっていうのをね、家族に求められるわけですよ。それをね、やっぱり決断できないっていうのにやっぱり直面しました。こんなようなことはもうしょっちゅうあるんですけれども、例えばね、具体的にどういうことかというと、90後半にもなって、もし自分が例えば何か、心筋梗塞とか、何かね、急激な急変した時でも延命処置しないでほしいって、その方は言っていたと。で、家族もね、そうだねと、もうね、大往生だもんね、90過ぎているからっていうふうに、元気な時はそういうふうにね、話し合いができるわけですよ。ただいざですね、ご本人が心筋梗塞になりましたね、もうものすごい呼吸苦と苦しさと、あと胸の痛みを訴えて救急車を呼びましたと。で、救急車呼んで病院に来たら、やっぱり積極的な治療をするしかないんですよね。病院に来たということは治療をするということイコールになってくるんですよ。で、救急車で、病院に来られましたと。で、ご家族様にですね、いろいろ検査をした結果、心筋梗塞ですと、もっと積極的な治療ができる大きな病院の方に移動、転送しますか、それともここにいて、その痛みだけをね、どうにかコントロールして、でもおそらく今日が山場でしょうと、今日明日が山場でしょうと、 ね、そういった時に、まあ、ご本人さんも意識が朦朧となっているので判断ができない。じゃあ家族がですね、急性期の病院にね転送させて治療するか、それともこのまま何もしないのかっていうのを家族に判断を私たち医療者は委ねるわけですよね。皆さんだったらどうしますか。自分のお父さんお母さんが、ね、苦しがっている、ねね、で積極的な治療をするかしないか、見殺しにするかっていうところとイコールになるぐらい判断が簡単にできないんですよ。苦しそうな表情をしている、母がそこにいる、そして娘さんはその判断ができない、ね、でも私たち医療者はですね、そこを早く判断してくれみたいなね圧力をかけてね話に行くわけですよ。なぜなら転送するのであればその転送先の病院に早く連絡をしなきゃいけないし、転送しないでうちの病院で対応するのであればそれなりに入院するため の準備をしていかなきゃいけない、ね、その判断を早く求めてしまうわけですよ。でもね、そんな簡単に判断できないですよね。まあ結局その方は転送をするということになりました。判断しました。そして救急車をすぐ転送のためのね救急車を呼んで転送したんですけれども、なんと、その転送先の病院に到着した時に命を引き取ったということを後から聞いたわけですよね。もしその時に早く転送する、ね、急性期の病院に移動するってことをご家族が決めていたならば、もしかしたら数時間はたった命が長引いたかもしれない、ね、だけど、まあ、それも何とかわからない。でそれで、逆に転送しないという判断を、ね、早くした場合、ね、転送しない、ね、つまり積極的な治療をしないという判断をした場合、やっぱりその日のうちにおそらく命はもうなくなってしまうっていうことは予想できた。まあ、どちらにしてもそんなに長い時間、生きているのは難しい状態なぐらいの、まあ、心筋梗塞の、まあ、状態だったわけですよね。だとしたら、ね、私たち看護師はですね、早く決断をしてくださいって娘さんたちに言うよりも、なんか他にできたことがあったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんかね、反省ばかりです。そんな決断を迫るよりも母との時間をもう少し考える時間をね、冷静に考える時間をとか環境を保たせてあげた方が良かったんじゃないかとか、でも逆にそんなことは救急の場でできたんだろうかとも考える。これはなかなか答えが出ないんですが、そんな日がこの間ありました。でその他にもですね、まあ、私の中でヤンキーおじさんって言っているね、まあ、とはいえ40代の方なんですけれども、ずっと長いこと、まあ、足にね傷を持っていて、糖尿病性のエソですね、足に傷を持っていて治ったり再発したりを繰り返している、まあ、ヤンキーおじさんがいたんですけれども、その方との長い付き合いの中でですね、彼が言っていたのは、まあ、自分はね糖尿病もあるし長いこと生きているのは難しいだろうと、だから今をね将来のために血糖コントロールを頑張るっていうんじゃなくて、今を自分らしく生きたいんだっていうのを強く言ってました。だからね、結構医療者の言うこともね聞かず大騒ぎしたりとか、もうね若い看護師さんたちを怖がらせたりとか、まあ、そんなことをするわけですけれども、まあでもねよく腹を割って話をしてみると、やっぱりその病気を治すっていうことが、もう所詮糖尿病は治らないので、治すっていうことを目標にするんじゃなくて、今自分がやりたいことを精一杯やるんだとね、自分の人生を生き切るっていうことに、まあ、重点を置いた方でした。で彼はやっぱり、彼も先週亡くなってしまったんですけれども、彼が言ってたのはですね、自分はねとにかく仕事はね、まあ、多少してるんですけれども、趣味を一生懸命頑張ってる方って、体を動かす趣味と体を動かなさなくても楽しめる趣味、両方をちゃんと自分の中に持っとくんだというふうに話してたんです。これがすごく印象的で、体を動かす、まあ まあ、糖尿病以外にもいろんな病気を持っていたので、そんなに体力的な体力としてはですね、そんなに強くなかった。だけどバイクが大好きで、バイクのツーリングをねたまにやっていたんですね。でそれはね、体を動かす趣味の中で一番彼がね楽しいと思っていることなんですが、やっぱり体力がそれほどないので、体を動かさなくてもね、例えば入院してても楽しめるような趣味というのも探すんだって言って、音楽とか映画、ロボットとかのね、進化の歴史みたいなのをねひたすら深掘っていくっていうね、すごいマニアックな知識までたくさん知ってるんですけど、まあ、そういうのをですね時々話をしてくれたりとかして、で私はそのね、体を動かす趣味と動かさなくても楽しめる趣味両方をちゃんと持っているっていう生き方がすごく素敵だなというふうに思っていました。なのでまあちょっとね、最後はあっけなく亡くなってしまいましたけれども、彼は彼なりに一生懸命自分らしく生きてたんじゃないかなというふうに思っています。そしてもう一人ですね、このもう一人の方もですね、20年以上透析をやっている、まあ綺麗なおばあちゃまだったんですけれども、夫婦二人三脚 で旦那さんがですね、本当に一生懸命献身的に奥様を支えていらっしゃるんですね。で支えているね、二人三脚の夫婦っていうのもたくさん見てますし知っているんですけども、この夫婦はとても素敵で、憧れに私が憧れるなと思うような夫婦関係で、なんでかっていうと、お子さんがいらっしゃらないんです。で奥様がね、とてもとても可愛いおばあちゃまで、昔から多分綺麗でね、で旦那さんが一目惚れしてそれで結婚したのよなんていう馴れ初めなどもね、いろいろ聞いてたんですけれども、その方が入院すると、旦那さんはねもう個室に入院されるんですけど、個室の中全部お花で満たすんですよ。はい、もうねお花畑に入院してるみたいな感じなんです。でいつも美味しいお菓子とかね、病棟に差し入れてくださったりとかして、しかも なんていうんですかね、どこどこのおまんじゅうとか、なんかその有名どころのねお菓子をわざわざ取り寄せて私たち看護師に振る舞ってくださったりとかで、本当はねそういうのを受け取っちゃいけないんですけど、その何をね看護師さんに食べてもらいたいかなとか、そのプレゼントすることがとにかくその夫婦のね喜びなんですよね。だからその喜びをそのまま受け取って喜んで食べるっていうね、まあ、そういうの私とかねもう率先して喜んで食べるみたいなのやってたんですけれども、でも特にその患者さんに私も可愛がってもらってて、で、まあ、その方はですね、まあ、先週なんとうちの病院で最後を迎えたいって言ってたんですけれども、ちょっと治療をするために他の病院に転院されて、その転院された先で最後を迎えてしまったんですね。でその後日、数日後、その旦那さんが、私のところに挨拶に来てくださって、最後はねこの病院で死にたいってずっと言ってたのに他の病院で最後を迎えることになって残念だったよっていう話をされてたんですね。ですがまあでもね、本当に透析をやりながら20年以上も一生懸命頑張ってこられた、そのしかも夫婦二人三脚で頑張ってこられたっていうのをね知っているので、いやなんか言葉にならなくてですね、本当にお疲れ様でしたとしか言えなかったんですよね。そしてその奥さんのことをね、もう心から心底大事にしている旦那さんだけが今、生きているというこの現状で、旦那さんね、毎日ちゃんとご飯食べれてますか、夜眠れてますかって言っても、全然もうまだね心の整理がついてないんですよね。なんて言ったってまだ奥さん亡くして数日しか経ってないですからね。で長い手紙を私にくれたんですけど、やっぱりその文章の中にもまだまだ現実を受け止められてませんっていう一文があって、いやそうだろうなっていうふうに思います。まあね、特にやっぱね、男性夫婦子供がいない夫婦の中で特に奥さんが先立たれてしまった後のね旦那さんってね、本当に立ち直りが難しいんですよ。 もうすでにデータとかもあって、結構ですね、先に奥さんが亡くなってしまって取り残されてしまった旦那さんの余命って 30% 短くなるっていうデータがもうすでに出てます。でその逆はないんですって。逆つまり旦那さんが先に亡くなって奥さんが残ってても奥様の方の、余命って別に短くならないらしいんですよ。やっぱり女性って強いですよね、はい、だけどその男性がのさ残されてしまった時って本当にもう生きる気力をねなくしてしまう方が多いみたいで、本当にその方大丈夫かなってちょっと今すごく心配であります、ね、きっとこうまだねみんなに挨拶しに行ったりとか、あとはそのね物を片付けたりお葬式の準備をしたりとかして、きっとまだ忙しくされているから毎日やることがあってね少し気が紛れるかもしれないけど、ね、ちょっと落ち着いた時にどっとやっぱりこう一人になってしまったっていうねそのことに対するこう寂しさだったりとか生きる気力みたいなのを保っていられるんだろうかみたいなのをねなんかすごく考えるんです。だけど、もうすでにそのね病院通いをしていた奥さんがもういらっしゃらない以上、その旦那さんってうちの病院に来ることはもうないんですよね。そうするとこの病院にいる私看護師としての私がねできてやってあげられること何にもできないんですよね。そういうことを思うと、まあ、看護師なんて無力だなというふうにつくづく思った、まあ、そんなお話でございました。なんか日曜日のね朝になんかちょっとしんぴりしたお話をしてしまいましたけれども、ただここで伝えたいのはやっぱり死をきちんと避けることなくね向き合うからこそ今を生きることができるんじゃないかなというふうに思ったわけです。まあ、テーマはね看護師なんて無力だっていうテーマにしたんですけども、必ずみんな人間死亡率 100% なんですよ。必ず必ずみんな死ぬんです。だからこそちゃんと死というのを意識しながら今を生きるっていうことをしなきゃいけないなというふうに、まあ、ヤンキーおじさんのようにね、はい、ちゃんと趣味をね体が動ける時にやる趣味、動けなくなってからもできる趣味っていうのをね2つ準備しておくみたいなね、そんな生き方素敵だなというふうに思って紹介させていただきました。はい、皆さんはどんなふうに思われるでしょうか。はい、ということで今日一日素敵な日曜日になりますように。ではまたね。エコーナースクラブでした。